私がここでいろいろとニューハード宮間俊幸さん、説明するよりも、皆さんと一緒に貴重な今日はスライドを用意しておりますので、スライドを見ながら、ニューハードの歩み、残してきた足跡などを皆さんにご覧になっていただきたいと思います。3部に分けてお届けしたいと思います。まず最初はビッグバンドの金字塔歴史的作品集です。1969年にコロンビアから発売されましたパースペクティブ、このアルバムでニューハードは初めてスイングジャーナルの特別ジャズディスク大賞の特別企画賞に輝きました。そして次のアルバムはこちらは4つのジャズコンポジションというタイトルで1970年に発売されたものです。山木耕三郎さんをはじめとしまして前田則夫、佐藤正彦、そして高見博士の4人のアレンジャーが素晴らしい曲目を編曲して提供いたしました。このアルバムは第25回芸術祭優秀賞に輝きました。さあ次のアルバムです。こちらは佐藤正彦さんのオリジナル曲を演奏したもので天秤座の歌、1970年のアルバムでスイングジャーナルの日本ジャズ賞に輝いています。セロニアス・モンクと共演したアルバムなどもニューハードは作っているんですね。今になって考えれば歴史的なアルバムです。1970年です。東京でのセロニアス・モンクの公演の折に一緒に演奏する機会が生まれました。次のアルバム見てもらいましょう。こちらはジャズベースの巨人でありますチャールス・ミンガスが日本にやってきた時の機会を捉えてレコーディングを一緒にしたアルバムで1971年のアルバムです。さて次のアルバムはスイングジャーナルの宮間俊幸とニューハードポール・ウィナーズにもなっています。この年は1971年度のポール・ウィナーズを集めた、盛大なコンサートが行われたんですが、その時のライブアルバムがこちらでございます。さて次のアルバムです。ヤマタイフ、難しい字が並んでいますが、こちらは佐藤正彦さんのオリジナル曲を宮間俊幸とニューハードの演奏でアルバム化したものです。こちらは第27回文化庁の芸術祭優秀賞に輝いています。そして次のアルバムは二王と鳩という、面白いジャケットですね。こちらは山木耕三郎さんのオリジナル集です。私も大好きな作品です。成人式なども入ったアルバムです。さて次のアルバムです。こちらはニューハードが初めて海外公演を行った時のライブアルバムです。1974年にモンタレーのジャズフェスティバルに出演した時のライブアルバムということになります。この時は8000人の大聴衆を前にニューハードはファンを熱狂させたということです。さてこの次はですね、世界に羽ばたくニューハードがテーマになっています。こちらはニューハード、先ほどの話にもありましたモンタレーのジャズフェスティバルに出演した時のスイングジャーナルが編集した写真記事ですね。続けて写真を見てもらいましょう。モンタレーのステージでニューハードが演奏している様子などが分かります。その次の写真も見ていただきましょう。若かりし頃の宮間俊幸さんが、モンタレージャズフェスティバルのジミー・ライオンズから贈られた表彰状をもらって、少し誇らしげな顔をしていると思います。隣に当時の、バンドのメンバーたちの危機たる姿が写っています。さて次の写真ですね。こちらはですね、これもモンタレーのジャズフェスティバルの写真です。そして次の写真を見ますと、こちらは、モンタレーのジャズフェスティバルのシンボルマークを、彫像にしたもので、これは、モンタレーのプロデューサーからニューハードに対して贈られた記念のトロフィーというわけです。 次の写真を見てもらいましょう。これはモンタレーから帰ってきた後、ニューフォワードの帰国凱旋コンサートのチラシの当時の写真です。さて次の写真を見ていただきますと、今度は西海岸のモンタレーからその翌年にはニューヨークに行きました。ニューヨークの有名なジャズフェスティバル、ニューポートジャズフェスティバルに出演した時の、ビッグバンドニューハードの有志です。ちゃんと今現在使っている、譜面台がこの時も、使われて、いるっていうのはもう大変なもんですね。物を大切にするように心がけましょう。さて次の写真を見ていただきましょう。三山さんがコンダクトをしています。そしてバンドのメンバーも写っています。ライブ録音も撮られました。次の写真を見てもらいましょう。これは、当時バンドが、出演したニューヨークの有名なラジオシティミュージックホールの前に、メンバーが集まって記念写真を撮った時の写真です。さあ次の写真はどうでしょうか。これはニューハードが、日本に戻ってきた1976年に、コンサートを開いた時の帰国、凱旋コンサートの写真、チラシの写真です。さて次の写真はこれは、下の方にジャズヤトラ82と書いてありますね。インドのジャズヤトラというフェスティバルに出演した時のニューハードの写真です。次の写真を見ていただきますと、ニューハードインニースとなっていますね。これは南フランスのニースで行われているジャズフェスティバルに出演した時のニューハードの写真です。この時も私一緒に行きましたが、大変な騒ぎになってニューハードは引っ張りだこ、新聞記者たちが後を追っかけ回しておりました。さて次の写真見てもらいましょう。これもニースの写真ですね。さあその次はどういう写真ですか。これは JBC ジャズフェスティバルニューヨーク2000、2000年に行われたニューヨークの JBC ジャズフェスティバルに出演した時の、これは走行コンサートのチラシというわけでございます。以上で、世界に羽ばたくニューハード海外公演のドキュメント、見ていただきました。この辺で拍手があってもいいような感じがするんですが、いかがですかね。はい、ありがとうございます。さあ今度はちょっと意外かなという感じもするんですが、三山敏之とニューハード、60年に及ぶ長いキャリアの中では、本当に、人気がすごかった時代もあります。まず最初の写真を写してもらいましょう。テレビで当時人気のあった、シャボン玉ホリデー、まあ、覚えてる人は相当年配なんですけどね。当時はニューハードがレギュラーで出演をしておりました。次の写真も見ていただきますと、左側に写っているのは、今や懐かしいザ・ピーナッツですね。シャボン玉ホリデーのレギュラーとして活躍していた当時の写真です。さあ次に、こういうのもありました。エリー・チエミさんですね。北九州音頭、三山敏之とニューハードはエリー・チエミさんのコンサートのほとんどは伴奏を務めたんだということを今日は知りました。さて次の写真見ていただきますと、アスガーアルサ坂本九、東芝レコードですね。九ちゃんとも共演をいたしました。それから次の写真を見ますと、広田美恵子さん、悲しきハート大ヒットしましたね。次に見てもらいますと、こんなのもあるんですね。スーダラ節、三山敏之とニューハードオーケストラ、ちゃんと書いてあります。植木仁、下の方に花はじめとクレイジーキャッツ、これは尺だったという、曲なんですかね。スーダラ節をやっておりました。さて次に、これはもう正統派ですね。ディック・ミネさん、日本のジャズ界、ボーカルの大御所ディック・ミネと共演したアルバムの写真です。そして今でも健在な八代亜紀さんのリサイタルに、共演した時のこれはライブで です。それからニューハード、三山さんは海軍軍楽隊の出身です。当然こういうのも、作ったというわけですね。日本軍歌集で、締めくくりたいと思います。もう一つのニューハード気象レコード戦でした。